本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は旧約聖書出エジプト記2章1節から3章の14節までです。教会に置いてある新改訳聖書では旧約聖書の89ページになります。ではお読みします。出エジプト記2章1節から3章14節までです。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていたとき、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。そのときその子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。その子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。こうして日が経ち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところへ出て行き、その区域を見た。そのとき自分の同胞である一人のヘブル人を、あるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私の司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアンの妻子に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰って、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいるキルイシャだと言ったからである。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつけなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、 父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているの、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わしたと。アーメン。それでは今日は、ミシガンからですね、北米法人宣教会の宮本俊一先生がいらっしゃってます。メッセージのタイトルは、あなたの人生で重要な5つのマイルストーンと、それではメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
はじめまして、ミシガンから来た宮本です。ミシガンというと、デトロイトですので、自動車産業ですね。そのために、日本人は1万3000人ぐらい住んでるんですけれども、その8割は自動車関係の駐在員、永住者はなかなかちょっと少ないような感じですね。ですからみんな教会行くと自動車のことばっかり話しているようなところであります。シカゴも4時間ぐらいで行けるんですけれども、一昨年シカゴから、カリフォルニアのサンタモニカまでルート66を走ってみたんですね。いいですね。フリーウェイを使わないで10日間2400マイル、途中でも道がなくなってきたりしている場合が多いんですけれども、で、ヒストリカルタウンを、そしてバスへの食堂で食べるなんてとても面白いんですけれども、昔はこのマイルストーン、道路標識の1マイルごとにあったらしいですね。日本で言えば一里塚、その名残がちょっとずつあるんですけれども、その一つ一つの道路標識をマイルストーンを確実にこう旅をしたんですよね。馬車とかそういうもので。で、私たちの人生における重要な5つのマイルストーンということでお話したいと思うんですけれども、そのためにこの出エジプト記モーセの人生を5つに区切ってみました。第1番目のマイルストーンは、モーセの小さい時の出来事です。ナイル川のほとりで、捨てられていたモーセがパロの娘が見つけて、そして実質的にはモーセの実母母親によって育てられた。0歳から少年期あたりまででしょうか。この温かい家庭、実母、そしてレビの家族ですから、信仰的な家庭、で愛されて育ったということが、このモーセの、幼児期における大切な時であり、生涯の人生を皆さんその時期に人格として形成されるのではないかと思います。今10日間ぐらい東海岸いろいろと訪ねておりますけれども、ミシガンはほとんどが駐在員なので、3年か4年で、帰国します。ですので、私たちのミニストリーというと 99% が 未信者ですね、それもウィークデーが多いですね、一番最初の教会にみんながやってくるんですよ、たくさんやってくるんです、どこの教会も日本人が未信者の、それは ESL、 それから、まあお料理教室とか、それからフィットネスクラスとかいっぱいあるので、コミュニティチャーチなので、このニューヨークのように、たくさん誘惑に陥られるとこがないので、もう教会に未信者の方々がたくさん来て、カルチャークラスに来て、でもそこで、生まれて初めて 99% の人はほとんど今日、イエス様知らないので、聖書に触れて驚きですね、そして生まれて初めてみんな教会に来てという感じです。でバイブルスタディとかやっておりますので、半分以上が残るんですね、英語クラスやっても英語クラスで30人40人毎週たくさん来て、そのあと20人ぐらいは残って、今度はバイブルクラスにそのまま入るんですね。ですので、イエス様を信じて受け入れる方はたくさんいます、不思議なことに。そしてバプテスマを受けて、帰る方もいます。モーセがナイル川の水から、こう引き上げられたように、バプテスマを受けるその前後っていうのは一番クリスチャンにとって手間暇かけて愛情を込めて養育して育てて日本に返す、もうその作業ですね。とにかく愛情を注ぐ、私たちもこの子供を産む時、母親だったら陣痛で本当に苦しみながら出産します。でもその後子供を育てるっていうのは本当に大切なことだと思います。大変なことであります。自分の力で子供は、成長しません。誰かの助けを必要としております。そして両親か他の人たちに面倒を見てもらって成長します。クリスチャンも同じです。もうこの時がこれでもかこれでもかと愛情を込めて御言葉をいただいて、そして成長していきます。北海道にの北見に昔ピアソン宣教師というのが方がいらっしゃいました。でそこで、宣教しました。で彼が3つのポイントをクリスチャン、赤ちゃんのクリスチャンに言われたことがあります。赤ちゃんは母親の母乳をよく飲んで育つんだよ。じゃあクリスチャンになって生まれたばかりの赤ちゃんはどうなの？ご飯を食べようよ、パンを食べようよ、聖書を飲もうよ、聖書を食べようよ。一つはそう一生懸命、北見の人たちにバイブルスタディを広めました。赤ちゃんが生まれた時はよく寝るということが必要です。寝る子は育ちます。じゃあ生まれたばかりのクリスチャンはどうなのって、村人たちに言いました。クリスチャンは休む、日曜日安息日を休もうよ。当時の日本人は365日働いてましたからね、日曜日休むっていうことは知らない。さあみんな日曜日は休んで仕事をしないで教会来て休むんです。そして、リフレッシュしてまた月曜日から働こう。元気な赤ちゃんは活発に動きます、運動します。じゃあ生まれたばかりのクリスチャンはどうなの？彼は最初から言いました、赤ちゃんが運動したように生まれたばかりのクリスチャンは 伝道しましょう、アウトリーチしましょう、村人に次の人に伝えましょう。皆さん、クリスチャンになりたての人が一番明かしますよ、一番伝道します。縄なんやってるとどんどんどんどん明かしなくなってくるんですね、形骸化して。洗礼を受けた前後の方々はもうみんな本当に証しをします。ですから、ミシガンで今、洗礼を受けて帰って、そして、本当に周りの人たちに、伝道している方がたくさんいます。この時が一番大切なんです。モーセもこの最初のマイルストーン、本当に人格を形成され、そしてやがてエジプトを脱出するリーダーとなっていくわけです。第2番目に、ある時期に来たらモーセはエジプトのパロの王宮に養子として、迎え入れられました。第2番目は教育です。2番目のマイルストーンは教育です。パロの娘の養子として王宮に迎えられた少年期から40歳まで愛されて、そして王宮ですからね、当時のエジプトは今のアメリカ合衆国と同じように世界の一番文明、科学、学問が集中していたところであります。ですので最高の学問を学んだと聖書は人の働きの方で書かれております。モーセは経済学、統計学、軍事学、帝王学、40歳までありとあらゆる学問を身につけるんです。この時に統計学などは本当にやがてアラノに出て行ってエジプトを脱出した後すぐに役立ちました。学問は国勢調査をしています。一体何万何百万エジプトから脱出してきたのか、学問がなければできません。そして日本語では民を数える記、民数記に、それが、国勢調査が民数記になっていくわけであります。天文学を学んだおかげで40年間エジプトを脱出してから本当に何百万という人たちを導く大きな今の GPS のような役割を知識的に彼は身につけたわけであります。ミシガンにはかなり昔ラストサムライがやってきてるんですね。それは、1870年勝海舟が、木村熊治という最後の侍をお前アメリカに留学してこい、と送っていったわけであります。勝海舟の勧めで、戊辰戦争というのがあって、そこで、勝海舟の下で木村熊治は戦って本当に疲れていたんですよ。幕末の戦いで心もアメリカ行って勉強してこい。そしてニューヨークにやってきたけれどもなかなか、見つからない留学先が、そこでミシガンから たまたまやってきたフィリップス学院の校長先生がミシガンに来なさい、留学費も食費も全て私が面倒見るからちゃんと勉強しなさい、ホープカレッジという改革派の、学校に彼を招き入れ、そこで最高の学問を学ぶんです。それだけではなくてクリスチャンになっていく、もう刀を捨てて戦うものは捨てて、そしてクリスチャンになって、すそれだけではなくて今度神学部に入って牧師になっていくんですね。特に高度な教育を受けたので、やがて、日本に帰ってから明治学院、フェリス女学院などの創設の大きな力となってきました。そして、長野県で 小諸義塾という学校を開いて島崎藤村に洗礼を授けております。ですので今は、たくさんの留学生が明治学院とフェイス女学院早稲田大学から、交換留学生に来ております。学問と信仰を本当に身につけた最後の侍、どれほどあの過渡期の明治時代に時代を本当に見つめながら、彼はキリスト者として教育者として進んでいったことでしょうか。第3番目のこのモーセのマイルストーンはメディアンの地に逃れてしまいました。学問だけではどうしようもなかった。30歳の時にかえってプライドが、自尊心が、権力が邪魔になっていた。ミディアンの地で逃れていった先で出会ったのが井戸の傍らにいた娘です。エジプトの人たちが本当にいじめにあったのをかばって、そしてその娘たちを本当に守ってあげた。娘たちは、お父さんのところに戻った時に報告しました。素晴らしい男性に守られました。なんでその素晴らしい男性を食事にも招待しないで来てしまったのか、すぐ呼んでこいということでお父さんの家に招かれ、そこでモーセは思い切ってと書いてます、ね、思い切って今までの華やかな王宮から離れて質素なその妻子の家の娘と結婚した。結婚というのは大きな人生のマイルストーンになると思います。モーセはそのお父さんが妻子であった。やがてエジプトを脱出してから何百万人という民と神様との間に立つ大祭司としての役割をインターンとしてこの家庭で学んでおいたんです。最初のもとに嫁入り、そのお婿さんとして入ることは、また昼間は、羊飼いにの仕事をしていました。これもインターンです。やがてエジプトを脱出してから何百万人という人間という羊を扱う時のシミュレーションであったわけであります。そのようにして人生というのは本当にマイルストーン、節目節目で大切なことがあると思います。第4番目のマイルストーンはこの山椒に入って羊飼いを導いていた時に燃える芝が神様と出会った。モーセよ、モーセよ、さあ今エジプトに戻って奴隷として苦しんでいるあのイスラエルの民をエジプトから脱出させよう、さあ今行け。天から神様の声を聞いた。第4番目のマイルストーンは本当に私たち今クリスチャンとして皆さんお一人お一人必要なのは、まあ、日本語では天職、天の職、コーリング、神から与えられた仕事、自分で選んだというよりも使命として天から与えられる神様のミッションがマイミッションになっていく。人生の上でどうか皆さん、ガッドコーリング、モーセは80歳の時に不思議に荒野で芝が燃えている中で神様に出会ったのです。さあお前の靴を脱げ、今までの人生をすべて脱げ、そして私の声を聞け、今行け、私はある、私は過去、現在、未来、ある、私の名はあるである。イエス様は 昨日も今日もいつまでもいるからさあ行け。私たち今日も一人一人にコーリングということを4番目のマイルストーンで、この部屋に神様はこの部屋の天井から一人一人に与えてくださっているのではないでしょうか。一人一人が行きなさいというその職場に使わされる、そのことは大切です。最後のマイルストーン、まあ、日本では終わりの活動、終活という言葉が最近使われております。ファイナルステージですね。120歳、天国への備え、これは申命記の、開かなくてもいいですけど、34章4節9節、もう長らく荒野を旅して40年間、80歳から120歳、そしてファイナルステージに人生というのは来ます。それが最後のマイルストーンです。申命記34章4節、そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブ、あなたの子孫に与えようと言っている誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって、主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ。もう目の前、ヨルダン川を渡れば神様がお前が行けって言ったというその約束の地に入る手前で、ビスガの頂に登って、よく見ろよ、あそこが私の言った約束の地だ、でもお前は行くことができない。これは一体どういうことなのかなということを考えさせられます。ヨルダンが渡るともうすぐ神様が示した約束の地であるのにかかわらず、肉眼で見せたにもかかわらず、お前は行くことができない。ファイナルステージっていうのは非常に私たちは人生のマイルストーンで大切にしなければならないと思います。120歳のモーセではなくて、神様は憐れみ豊かな方ですから、モーセもういいよ、お前120歳、お前が行くんじゃなくて若き次のリーダーヨシア立てる、彼が約束の地に引っ張っていく。愛のある神様のご配慮だと思う。約束の地に入っていってももう老体に鞭を打って戦って戦って入っていってからが大変。お前はここからもういい。本当の約束の地である御国の天国に彼を引き上げた。ここが私たちの人生の中で非常に大切だと思う。この地上にばっかりゴールを目指していたらば、それは虚しくなるかもしれない。私たちクリスチャンとしての本当のふるさと、約束の地は天国であることを覚えます。私たちはアメリカに国籍を持つものでもなければ、日本に国籍を持つものでもない、天の御国に国籍を持つものである。ビスガの頂に登り、モーセはこの40年間エジプトから出て大変 苦労したことをむしろ恵みに思ったとも、人生ってやっぱり解雇する時があるとも、エジプトを脱出したということはエジプトでの奴隷生活から解放したという歴史でありますけれども、それは罪の奴隷であった私たちがイエス・キリストの御業によって罪の奴隷、死の奴隷から解放されたということを意味します。ビスガの頂に登ってモーセは自分の40年間の荒野、そして120年間の解雇したとも、それは命だとも、エジプトを脱出するときに門中のカモイに子羊の血を塗れと塗った、家はその家族の長子は死ななくて済む、塗らなかったところは死ぬ、パスオーバー、過ぎ越しであります。やがてそれは私たちを救うための誠の子羊になるイエス・キリストの予表であったことを覚えます。私たちは本当に罪の奴隷であった、苦しんでいた、しかし誠の子羊の血によって一人一人が今日清められ、そして罪許され、パスオーバー、死というものが私たちにはなく、御国の約束に行くことができる。エジプトを脱出して、そして、後ろからパロの軍勢、そして、戦車やさまざまなものが追いかけていったときに、前には海、もう渡ることができない、しかし神様はそこを、海を真っ二つに分けて、イスラエルの民はそこを通ることができ、後ろからやってきたパロの軍隊は海の波に飲まれてしまった。新約聖書ではこれをモーセのバプテスマ、新約、そして私たちはイエス・キリストを信じた者は洗礼を受ける、そのことを私たちは覚えます。人生のゴールはこの地上ではありません。天の御国を目指すものです。5つの今日はマイルストーンを学びました。最後のマイルストーンは愛と希望と信仰。希望があるということはどんなに大切なことでしょうか。この地上では私たちは旅人であり居留者であった。モーセは120歳で天に召されましたが、そこには永遠の安らぎのふるさと、場所がある。そこにはもうマイルストーンの必要性はありません。最後にこの賛美歌になってますね、静けき祈りの、モーセがビスガの山の頂で最後の天を目指したところ、静けき祈りの時はいと楽しそびゆるビスガの山の高根よりふるさと眺めて登りゆく日まで慰めを与え喜びをいたす。アーメン。